皆さんこんばんは、えりこです。このポッドキャストでは、日本語教師の私が日本語学習者の方、そして日本語ネイティブの方になるほどと思っていただけるようなエピソードをお届けしています。皆さんは最近悩んでいることや困っていることはありませんか？悩みと一言で言っても、もちろん日々のなんとなく不便だな、不都合だなと思うものから、人生に関わるような大きな悩みまで様々ですよね。一言で言っても、一口に言ってもは同じ意味です。簡単に言ってもという意味で、それぞれの特徴があるときに使います。例えば、海外旅行と一言で言っても、隣の国へ一泊二日で行くものもあれば、大きな船に乗って一年かけて世界を回る旅行もありますね。ですから、簡単に一つの単語で言うけれども、その内容にはいろいろな種類や特徴があるとか、幅があるという時に使います。さて、悩みと一言で言っても、友達が少ないというものから、仕事が見つからなくて家賃が払えないというような深刻なものまで幅がありますよね。ただ、その人にとっては大きな問題でも、他の人にとっては大したことではないかもしれません。例えば、その日の髪型が気に入らなくて、一日中気分が落ち込む人もいるし、髪型なんて全然気にしない人もいます。ということで、悩みって個人的な部分が大きいと思います。私が最近悩んでいるのは、騒音です。引っ越してから1年ほど経つんですが、上の階の方の生活音がとても響くんです。生活音というのは、室内の日常生活において発生する音で、足音、話し声、ドアを開けたり閉めたりする音、洗濯機や掃除機などを使う音、テレビやステレオからの音などのことです。周りに住んでいる人が不快と感じる大きさの場合は、生活音ではなく、生活騒音と言います。集合住宅、つまりアパートやマンションだと、隣や上下に住んでいる人が生活している音が聞こえるのは、ある程度仕方がないと思います。また、元気な子供が走り回るのも、赤ちゃんが泣く声も、私個人としては全然問題ないです。赤ちゃんや子供は元気な方が安心だし、子供もいつまでも子供ではないですからね。ただ、大人が部屋の中を大きな音をさせて走り回ったり、ドアを乱暴に開けたり閉めたりする音をさせるのは、集合住宅に住んでいる人のマナーとしてどうなのかなと思います。あと、大きな足音がドンドンと聞こえると、私もビクッとしてしまいます。ビクッというのは、驚いたり怖くて一瞬体を震わせたり、固くする様子を表す擬態語です。皆さんも、急に近くで雷が鳴ったり、ホラー映画を見ていて急にお化けが出てきたりしたら、ビクッと体が固くなったりしませんか？私はそんな感じで、特に夜は運動会のように走り回る足音や、家具を引きずって移動させる音や、ドアをガンガンと開けたり閉めたりする音にビクッとしています。皆さんはこういう悩みはありませんか？実はこの1年間私もずっと悩んでいたので、いろいろな方に相談してみたんです。すると、結構このような集合住宅での騒音問題を経験している人は多かったです。逆に今まで経験してこなかったことがラッキーだったのかもしれません。ある知人は、隣の人が 夜中に大きな音を立てて、よく家のリノベーションをするそうです。工事が始まったかのような音がしたそうなんですが、そんなに長く続かないだろうと思っていたら、ずっとドリルの音やらハンマーで何かを叩く音が続いたそうなんですね。それで夜中に非常識だと思って、隣の人が大きな音を立てるたびに、うるさいやめてほしいという意味を込めて壁を叩いたそうです。一瞬は静かになるんですが、それでもなかなか隣の人もやめないので、腹が立って毎晩のように壁を叩いていたら、ついに自分の家の壁が破れてしまったそうです。騒音はなくならないし、自分の部屋の壁は破れるし、踏んだり蹴ったりだったと言っていました。踏んだり蹴ったりということわざは、繰り返しひどい目に遭うとか、不幸なことが続けて起きるときに使います。私の場合はアパートの管理会社に電話で連絡しました。連絡した日だけは静かになるんですが、次の日からはまたいつも通りの騒音が続いています。以前このポッドキャストの第60回、悩みが消える技でも悩みについてお話ししたことがあります。その中では、状況はコントロールできないことが多いですが、物の見方は自分でコントロールできますと話しました。今回の騒音問題では、他人を変えることは難しいけれど、自分を変えることは簡単だということを改めて考えることにしました。発想の転換ですね。発想の転換というのは、違う角度や方向から物事や問題を見たり、新しい観点で物事を見る方法です。よく例に出されるのが、コップの中に半分水が入っているのを見て、半分しか入っていないと思うか、それともまだ半分も残っていると思うかというものですね。同じ物事でも違う観点から見ると全然違ったものに感じますよね。まず、自分が持っている固定観念や信じている常識を疑うことから始めてみます。私は宝くじをよく買うんですけれど、まだ大きな金額が当たったことがありません。でも最近発想の転換をしてみたんです。宝くじの販売金額のうち、賞金と経費を除いた後の 40% ぐらいは、高齢化・少子化対策、防災対策、公園の整備、教育、そして社会福祉施設の建設などに使われているんです。ということは、私たちが宝くじのために出したお金は、社会のために役に立っているということなんです。だから、いいことに寄付をしたと考えるようにしました。そうすると、宝くじに外れて残念と思うより気分がいいですよね。そして、以前のポッドキャストでも話した視点のスケールを変えることも大事です。目の前にある問題を近くで見つめていても、新しい考えは湧いてきません。ぐーっと後ろに下がって、宇宙から地球を見るぐらいのスケールで考えてみることも大事です。宇宙のスケールで考えたら、意外な考えが思いつくかもしれません。あるいは、その問題が気にならなくなるかもしれません。例えば、私の家のベランダはとても狭くて、たくさんの木を育てられないんですが、宇宙から見たら、地球上に、そして私の国には、多くの山や公園があります。ちょっとドライブして出かければ、たくさんの木に囲まれることは簡単です。それから、長期的視点で考えることも大事だと思います。物事や人の気持ちが永遠に同じ状態だということは、 ほとんどありません。だから、この問題がなくなった後のことを考えて、前向きな気持ちを持とうとすることも大事です。止まない雨はないとか、明けない夜はないのように、辛い時期はいつまでも続かないという意味の言葉があります。いつか状況は良くなるはずなので、現在の問題よりも明るい将来に目を向けることもいい方法かもしれません。ということで、生活騒音が全然解決しないという私の悩みに、発想の転換、視点のスケールを変える、そして長期的視点で考えるというのを試してみました。まず、発想の転換。実は、上に住んでいるのは人ではなくて、私の好きな大型動物だと考えるんです。例えば、体の大きなパンダが数頭住んでいて、時々木から飛び降りたり、仲間と遊んだり、喧嘩しているんだと考えます。可愛いパンダを想像すると、イライラする気持ちも軽減します。次に、視点のスケールを変えるという方法です。この小さな建物から視点を変えて、もっと大きな範囲を見ていきます。地球単位、いえ、それよりもっと大きな宇宙から見た場合、私にはまだまだ移動できるところはたくさんあると思えます。現実的には近くのカフェに行って仕事や読書することもできるし、ちょっと贅沢に山の中のコテージを借りて仕事に集中することもできます。選択肢がないわけではないんだと考えるようにします。そして最後の長期的視点を使います。この問題も永遠に続くことはありません。幸い賃貸アパートですから、何十年も住み続ける人は稀だと考えられます。稀というのは、滅多にない、珍しいということです。もちろん、自分自身もそんなに長く住むつもりはありません。だから、変えられない現状を見つめ続けるのではなく、自分で変えていける将来に目を向けていきます。そうすると気分は楽になります。例えば、私が次に住むところを想像します。まず、リビングがとても広いところにします。そして、みんなと日本語教室をしたり、月に1回は友達を招いてパーティーをしたりします。それから、広い庭も必要です。私の好きな果物とハーブをたくさん植えて、友達と果物狩りをしたり、ハーブを使った料理やお茶を作ります。もちろん、静かな環境であるかは、引っ越す前に確認しようと思います。ということで、今回は私の悩みと対処法を聞いていただきながら、一言で言っても、生活音、びく、踏んだり蹴ったり、発想の転換、止まない雨はない、まれという言葉を説明しました。YouTube チャンネルでは、このポッドキャストで紹介した言葉を覚えるだけでなく、使えるように皆さんと一緒に文章を作るライブ配信をしています。もしよかったら YouTube チャンネルの登録をして、ライブ配信に遊びに来てくださいね。Instagram でも日常生活や動画の最新情報をお届けしていますので、よかったらフォローしてください。YouTube も Instagram もエリコ塾 E-R-I-K-O-J-U-K-U で検索できます。それでは、今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回も聞いてくださると嬉しいです。ではまた。